10第1問世は俳句を独学せんとすいかなる順序をもって独学せばよきやまたそれに伴う了承あれば発行所と署名をお教えくだされたくそろう答えかようなる問いは当人は初めてのことなるべけれどこたうる方にてはうるさく感じるほどなり俳句を学ぶに順序も何もいらぬことなれど強いてそれを聞きたくば俳句入門俳諧対応でも見るべし第2問短冊のしたため方につき要する心得を問う答え心得とて別にあるべくもあらずただ身置き用に書けばかなり字の構節は別としてその他に注意すべきは字の位置と墨の濃淡となりしかし位置は一定したるものにやらねば一行にも二行にも三行にもその他いかようにも書くべし墨の濃淡とても俳句ではどこで墨継ぎするなどということ歌のごとく定まりおらず良き加減を計らいて墨を継ぐべし第3問唐に足らぬ子を寺へやる寒さかな式右の奥について三節あり子は言う寺へ使いにやるなりと乙は言う寺小屋へ通わせるなりと平は言う子を寺にやりて小僧にするなりと右三節のうちいずれが正しき教えを請う答え作者は平説のごとき周囲にて作りたるなり第4問最も多く美を含む俳句は純客観の空なるやに承知すもし叱らば自己の作句に主観を含む時代はなお幼稚なるものにや答え最も多く美を含む俳句は純客観の空なりなどということ大間違いなり美不美は主観と客観とに関係せず第5問主観句と客観句との区別を問う括弧下略答え客観句とは見たまま聞いたままを言える句なり主観句とは作者の考え、かっこ、知識にても感情にても、を述べたるくなり、清水枯れ、柳散り、石ところどころ、武尊。右の句は、見たままを言えるものなれば、純客観の句なり。どう見ても、雪ほど黒きものはなし。右の句は、理屈を言える純主観の句なり。夏草や、つわもの友の夢の跡、芭蕉。右の奥にて、夏草や、とあるは、見たままの景色なれば、客観的なり。つわものどもの夢の跡、とあるは、作者の考えを述べたるものなれば、主観なり。されば、この句は、客観と主観と、混じりたるものにて、純主観にも、純客観にもあらねど、主観の部分大きゆえに、ただ主観句とのみも言い習わせり。しぐるるや、黒きつむ家の窓あかり。ぽんちょう。右の奥にて、作者家の中にあらば主観句となり、作者家の外にあらば客観句となるか、の問いなれども。この句は、いずれの解に従うとも、客観句にして主観句とはならず。もっとも作者、家の中にありて、黒木はその時目に見えるものとすれば、そのところにいくらかの主観ありと言うべけれど、普通には猿、 細かきところまで言う必要なければ、格納ごときはおしなべて客観句といって差し支えなかるべし。根深凍って枯れ木の中を戻りけり。武尊。右の句についても前同様の問いあり、この句を作者自身のこととすればいくらか主観的になるは言うまでもなけれど、さりとてこれを主観句というほどには主観多からず。ネギも枯れ木ももとより客観なり、買うと戻るとに主観の部分あれども、子は現在の行為なれば半ば客観的にして、つわものどもの夢のあとというがごとく、全く主観的なものとは同様に論ずべからず。要するに、純客観、純主観という句は極めて稀にして、多くは主観客観混じりたるものなり、その中にて主観の部分を多ければ主観句と称し、客観の部分を多ければ客観句と称すれど、素は各人の手心なれば多少の移動は免れざるべし。つけて言う、俳句に純客観という句もあまり多からざれど、それよりも主観句、かっこすなわち主観の部分大きくというべき句はなおまれなり、俳句の多くは客観8、9部に主観1、2部を交えたるものなるべし。第6問。色紙著、芭蕉雑談及び脱彩小句会話はいずれの出版に候や、その他、俳諧草書のほかに、著書、これあり候らわば、お示し下されたく候。答え、芭蕉雑談は、造語、脱彩小句会話のうちにあり、脱彩小句会話は、日本新聞社の発行なれども、今は品切れなり、ほかに我が著書なし。第7問。俳句にては、木枯らしを初冬に置きたり、されど実際に調するに、木枯らしは冬全体を通じて吹くゆえに、冬の象としてしからんと思う、いかが。答え、木枯らしは木を枯らす風なれば初冬の風なり、もし冬の風を木枯らしと言わんとならば、定義の変更について文学界の承認を要す。第8問。禁断の今朝吹かれゆく花のかな、梅質というがあり、発明後に少しく嫌味はあれど、層においては足からぬくと思う、いかが。答え、発明後に嫌味なし、むしろ禁断と花のとは調和すべし、吹かれゆくに大いなる嫌味あり、今朝とばかり言ってそうと言わざるところにもいくらかの嫌味やらん。第9問。鳥雲にいるとはいかなることにや。答え、北地に帰る鳥の遠く飛び去る様を言うか。第10問。神秘的にあらざる俳句は俳句とならざるや否や。答え、不思議なる言葉を聞くことかな。そも神秘的俳句とはいかなる俳句やらん、聞きたきものなり。地面にて考えてもわかるべし、神秘とは美を真にするとありて、美ということを研究することなり。されば美を真にする俳句ということは何の意味をもなさぬ言葉なり、知ったふうなこと言うて人に笑われぬようすべし。第11問。霧の木にうずらなくなる塀のうち、芭蕉。右の句説明ありたし。答え、わけのわからぬくなり。 ホトトギス第3巻第4号明治33年1月10日11第1問赤々と日は連れなくも秋の風場所場所風を山に変えて北市に示せしに北市風の方よきうえ答えしかば場所その廃材に驚けりといういかなれば山より風の方よきか答え赤々と日は連れなくもという句我は少しも趣味を感絶ゆえに秋の山とするも秋の風とするも面白からずと思う第2問草市とは何ぞ答え草市かっこ草の市とも。とは、裏盆への玉祭りの道具を売るうちなり、東京にては、大道のそばに露店を出して、灯籠、小柄、蓮のつぼみ、ほおずき、そびはぎ、竹、あらこも、草場の影、小茶碗、那須の馬、青福部、千成ほおずき等、玉祭りに必要なるものはすべてこれを売る。もっとも露店はいくつも並びてあるなり、昼の市も夜の市もあるべし。第3問。新そばとは、旧暦7月ごろ、早熟のものをひさぐを言って、そば切りのことにはなきにや、清瀬類には見えつ。されども、500代、800代用の書には、周期にそば切りとせしく、あまた見えたり、いずれを取りてよかるべきか、また、そば狩りを秋とし、冬とせし節あり、秋冬、いずれによるべきにや、ご教授を請う。答え、新そばは、その年、出来しそばのいなれば、食うと食わざるとにかかわらざれど、そばのことゆえ、多くは食うことに用いたり、そば狩りは、実際、そばを狩るときを木とすべし、もし、終盤にも、初頭にも狩らば、猟期にまたがりしものとしてよし、そば狩りを当期として、新そばを周期とするは、理に合わずという説あり、新そばも、実際、冬に入れてのことならば、陶器に入れてよし。要するに、かようのことは、法を実際に取るべく、個人の規則に関わるべからず。もしまた、類題の上に、秋と冬とを分かつ場合などには、秋にても冬にても、おのおのの好む通りに定めてかなり。第4問山陰のムクゲワシロシ酒林訪問酒林とは何ぞ答え酒林は酒林と読む酒屋の看板に杉場を丸くして作りたるものすなわち酒林なり林は帽子という漢語の訛りにて、酒林は、酒帽子、なりという説なり。漢語にて、酒林というは、酒屋の旗なれど、日本にては、酒屋に旗を立つることなければ、ここも、杉場のことと見るべし。第5問絹を裂く、琵琶の流れや秋の暮れ。武尊、右の句説明を請う。答え、これは武尊が宇治に遊びしときの句なり、 ここに琵琶の流れとあるのは琵琶湖の流れということにて、すなわち宇治川を指して言うなり、白楽天の琵琶湖に予言一世絹を作ごとしとあるは琵琶の音の形容なるが、武尊はその後を借りきたりて楽器の琵琶と琵琶湖とを掛け合わせ、川の水音の形容を絹を裂くと言いしなり、秋の声というはその水音の寂しき悲しきようなるを思って言うのみ。第六問。人の世に朝顔白を先に蹴り牛飯の食いいかが。答え、世俗一般にカビなる色を好むなるに、白朝顔の一人白く咲きたるは世にこびずして珍しとの言いならん。第七問。僧図とは何ぞ。答え、僧図は僧図と読む。元はそほどという子なり、山田のそほどというはかかしを言う。それが中世以後に至りて、山田の僧図と書かれたるは、かかしが坊主に至るゆえにもあるべし。しかるに俳句にては、さらに一転して、僧図の字を用いるのみならず、その意義もまた変じて、早速、かかしのことを言わず。田舎に水流を借りて自然に薄うつかするものあり、もとより水車のごとき大仕掛けにはあらで、箱のごときものに水満つれば、その箱低く降りて水をこぼす。水こぼれればまた元のごとく跳ね上がる。そのとき、きね動きて薄をつく。これ俳句にいわゆる僧図なり。しかしそれだけのことならば、この子がかかしより転化するはずはなけれど、僧図は絶えず音を発するものゆえ、夜間は鹿などこの音に驚きて近寄らず、すなわちかかし鳴子等と同一の働きをなすなり。しかしこの器は元鹿脅しを主として作りたるものか、あるいは臼をつくことを主として作りたるものか知らず、知りたる人は教えたまえ。第八問。我見ても九人は虚し相撲取り。良太、右の杭はいかが。答え、十人のうち九人死んだということなり、我が見知りたる相撲取りは大方死にたりとの言い。我見ても久しくなりぬ住吉の岸の姫松幾陽へぬらんという古歌の我見てもという子を借りきたるなり。第9問。ホトトギス第3巻第2号の俳句分類神のうち神楽の食う泣きはいかが。答え、神楽という語源を知らねど、この語のうちに神という語は含まれおらず、神楽と書くは意味の上より来たりしことを思い、神楽の句を省きしなり、みこしも、みこしとは書けど、この国語の中に神という語含まれおらぬゆえ、これも同じく省きたり、かっこ、ホトトギス第3巻第5号、明治33年3月10日。終わり。